それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。ルカの福音書の11章の45節から54節を読みいたします。ルカの福音書の11節の45節から54節を読みいたします。すると立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら私たちまで侮辱することになります。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ、立法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは世界のもといが据えられた時から流れてきた全ての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。アベルの血から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの血に至るまで。そうだ、私はお前たちに言う。この時代はその責任を問われる。災いだ、立法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を取り上げて自分は入らず、入ろうとする人々を妨げたのだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者たち、パリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのである。今日はこの箇所から、この世を愛する神を、預言者の、血の責任を問うのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日は主イエスが十字架にかけられて亡くなられた受難日です。灰の水曜日から始まった受難節レントも今日で日曜日を除いて40日が経ちました。このレントの期間前に7本のろうそくが並んでおりまして、一週おきにろうそくの火を消していきます。今日は7本のろうそくのすべての灯火が消えて、受難日には黒いろうそく1本に火を灯します。毎年お話をしていることですけれども、主イエスの命がこれで完全に尽きたということを表現しています。教会の暦の中で生まれた習慣の一つです。毎週7つのろうそくがあって、1本ずつろうそくの火が消えていきます。私たちの人生のことを考えてみると、私たちの人生にも、ああ今私のろうそくは何本くらい消えたのかなと、そんなことが見て分かればよいのかもしれません。あとどのぐらいで死ぬことになる、それが分かっているのだとすれば、私たちはもう少し人生を有意義に使うことができるのかもしれませんけれども、私たちは誰も 自分の寿命を知りません。まあ、平均年齢というのがありますから、この平均年齢ぐらいに来るとそろそろかなと思ったりするのかもしれません。私たちは自分の人生を一生懸命先延ばしにするというようなことができませんし、自分の寿命も分かりません。すべての人はやがて死を迎えます。そして死を迎えた時に、それまでしてきたことのすべてを清算することになります。死んだ後ではもはや何もすることができませんから、今生きている間に私たちがどう生きるのかということが問われています。私たちは誰もがこの世界で生きていくためにさまざまな判断基準を持っています。何かをするときに、これをするのかしないのか、何が良いことで何が悪いことなのか、まあ、善悪の基準は人によって違いますし、文化や時代によっても変わります。そこにはさまざまな価値観や信念の違いが生まれます。何が正しくて何が正しくないのか、そのことを見極めるのはとても難しいことです。聖書は神がこの世界を創造したと言います。そしてこの世界を創造された神は、この世界に生きる一人一人にどういうふうに生きてほしいのか、その記録を残してきました。それが聖書です。そしてこの聖書は、そういう意味では私たちが判断の基準にすることができるものになると考えられるわけですけれども、この聖書がどういうふうに書かれたのか、まあ、誰か頭のいい人の創作であれば、まあ、人間の完璧な理想像を描こうとするのだと思いますけれども、聖書はそのように書いていません。聖書の時代、この神の教えのことを律法と呼びました。そしてこの律法をどのように正しく読み解くのかを教える律法の専門家と呼ばれる人たちがいました。この律法の専門家たちは、私たちがこの聖書をどういうふうに読んだらいいのか教えてくれる先生になっていったわけです。この律法の専門家は人々に聖書の読み方を助言するのが役割でした。ただここで大きな問題が起こります。聖書の中に出てくるパリサイ人だとか律法学者という人たちは、聖書に書かれている神様が願っている判断基準をそのままちゃんと教えていれば何の問題もなかったわけですけれども、ところがこの神様の願いを受け取り損ねてしまうと大変なことになってしまいます。これはどんな職業でも同じように言うことができると思います。時計を直す職人さんが時計の構造を理解しなければしていなければ壊れたものを直すことはできません。お医者さんがその人の思い込みで病の人を見ることになれば、その患者は見当違いの治療を受けることになってしまいます。聖書を専門家とする人が神様の言葉の意図を間違って理解していたら、その後はもはや誰も神様の意図を正しく聞き取ることができなくなってしまうわけで、 こうなってしまうともう大変なことです。神が創造されたこの世界で神の願いを知らないまま人は生きていかなければならなくなってしまうからです。今日の聖書の箇所はルカの福音書の第11章の最後の部分です。この前のところではパリサイ人に対して主イエスが厳しい言葉を発せられたことが書かれていました。そして今日のところの45節からはこのパリサイ人たちを非難したその言葉を耳にしていたこの聖書の専門家たちが主イエスにこういうふうに言ったところから始まります。先生、そのようなことを言われるなら私たちまで侮辱することになりますと、主イエスの発言に対して不快感を示したわけです。このパリサイ人と律法の専門家の違いが私たちには少し理解しにくいわけですけども、簡単な今時の言い方をするとパリサイ人の上位互換が律法学者だというふうに言うことができると思います。パリサイ人よりもさらに上の立場にいてもっと聖書のことがよく分かっている人がこの律法の専門家と呼ばれる人です。主イエスがなさったパリサイ人に対する非難はそれはそのまま律法の専門家たちにも当てはまりました。それで不快感を示したわけです。すると今まで主イエスはパリサイ人に向かって厳しい言葉を伝えていたんですがその目が律法の専門家たちの方に向かいます。そしてパリサイ人たちに言ったのと同じように三度災いだという言葉で彼らを懲らしめるわけです。主イエスがここで指摘なさったのは3つです。かいつまんで紹介したいと思います。まず第一の点はあなた方は人々に重荷を負わせているが自分では指一本動かさないというふうに言っています。これはどういうことかというと律法学者たちは神様はこの聖書の箇所でこういうふうに言っていますよというふうに言ってイスラエルの民の人たちに厳しいことを要求したわけですけれども当の本人は自分が発した通りには行っていませんっていうことです。これを言うとなんだか説明しながら自分自身の首を絞めているような気もしますけれども神様はこういうことを望んでいますよというふうに言う。これを聞きながら娘がですねお父さんじゃあやってるのっていうような感じと同じことです。要するにこの律法の専門家たちが言ったのはきれい事なわけですけれども実際には自分でもちゃんとできないようなことを聖書はこう言ってるんだからこういうふうにしないといけないんだというふうに教えていたというふうに主イエスはこの律法の専門家たちに文句を言ったわけです。毎日聖書をちゃんと読むといいですよ。お祈りもちゃんとしましょうね。献金も礼拝出席もまた教会で奉仕をすることも大切ですよという具合です。そうなるとそれを聞いた人たちはどういうふうに考えるようになるかというと良いことをちゃんとやったら神様は喜んでくださるんですよねと考えるようになるわけです。それは反対を言えば正しいことを行っていなければ神様はあなたのことを祝福してくださいませんよということです。この世界のほとんどの宗教はそういうふうに教えます。 けれどもそういうふうに教えていくことで何が起こるのかというと、私はダメかもしれないというふうに思う人たちがどんどんどんどん増殖していくということです。そして立法の専門家だけが、あの人たちだけがちゃんとできる人なんだというふうに周りの人は思い込んでいくわけです。だから主イエスはそういうふうに教えているあなた方は災いだと主イエスはここでおっしゃったわけです。聖書はそんなこと言っていないと言いたいわけです。2番目のポイントは何かというと、これまでに神様のメッセージを民に伝えてきた預言者、この人たちを殺してきたのはあなた方だという主張です。これまで何人もの預言者たちが神様から使わされて神様のメッセージを語ってきました。51節にあるアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでというふうに書いてありますけれども、これは旧約聖書の中で最初に殺された人から最後に殺された人までというこの順番、聖書旧約聖書に出てくる全部の人を殺したのはあなた方だというふうに言っているわけです。神の民がどこで間違えて何が違うと預言者たちが言ってきたのか、そのことを何も学び取らないで今なお過ちを繰り返している、それはあなた方が聖書を正しく受け止めていないからですよという主イエスの批判です。そして3点目は52節です。知識の鍵というのがあって、この知識の鍵をあなた方が預けられているにもかかわらず、それを正しく用いないで、その鍵を使えば神の国に入ることができるのに、人々を招き入れることができるのに、そうしないでかえって扉を閉ざしてしまってみんなを入れなくしてしまっていると主イエスはおっしゃったのです。聖書なんて読んでも難しそうだし堅苦しいし自分にはできそうにないし、まあ私には必要ないかなと思わせてしまったのはあなた方立法の専門家たちの責任ですと主イエスは言っているんです。ここで語られている主イエスの指摘はそのまま今に生きている私たちにも当てはまる言葉だと言えます。ですから私たちはこの言葉をよく聞く必要があります。主イエスがここで言っているのは、あなた方は聖書を退屈なものにしてしまったのだということです。そういう批判です。私自身がこの悪民教会の牧師として願っていることの一番大きなことと言ってもいいと思います。それは聖書を読むのは楽しいということを皆さんに知ってほしいということです。聖書っていうのはこういうふうに読んだら分かるんだということを知ってほしいと思っています。いつも聖書の学びと祈り会に参加してくださる方々は、いつも私が同じやり方で聖書の学びをしているということをよく知っていると思います。いろんな質問をします。毎回本当にユニークな答えがいつも出てきます。面白いなと思います。皆さんのこう読み方を聞きながらですね。でもそれはとっても楽しいわけです。いつもそこで私がするのは基本的な質問の繰り返しをするだけです。別にギリシャ語の話もしませんし、難しい神学の話もあまりしません。ここに何が書いてありますか、これはどういう意味だと思いますか、ここの書かれている福音は何ですか、いつもそんな質問ばかりを繰り返します。 そういうふうに考えながら読んでいくと聖書が分かってくるからです。水曜日と木曜日、20名弱ぐらいの人でしょうか、ご参加してくださいます。ああ皆さんも聖書を学ぶのを楽しみにしておられるんだなと、こう私自身も嬉しくなりますけれども、私たちが聖書を読むときに自分勝手な読み方をしていくのではなくて、聖書には聖書を正しく読む読み方というのがあります。それを知ってほしいと願っています。それが分かれば、自分で聖書が読めるようになれば、自分で考えて自分で判断をすることができるようになります。そうするとそれはそのまま皆さんの信仰の歩みの自由さと直結していきます。冒頭にもお話をしたように、私たちは物事を判断する判断基準を持っています。その判断基準を聖書を根拠にした生き方をすることができるようになる。そうすると私たちがやがて死を迎えた時に、ああ自分の生き方はこれでよかったのだと安心して死を迎えることができるようになる。そしてそれは私たちの周りにいる家族や私たちの周りにいる人々にも少なくない影響を与えていくことになると思います。ああ聖書はこう書いていて、この人はこの考え方で生きているのだ、だからいつも安心して平安を持って生きることができる。そこに私たちの自由があります。前回の聖書の箇所も今日の聖書の箇所もそうですけれども、今日の聖書の箇所を読んであまり嬉しくなるような言葉は書かれていません。厳しい言葉の羅列が続きます。キリスト教はやっぱり厳しいなという印象を持つかもしれませんけれども、前回にもお話ししたことですけれども、主イエスがここまで厳しい言葉を使っておられるというのは、ここが信仰の急所だからです。私たちがどこで間違いやすいのかがここで明らかになっていると言ってよいと思います。この指摘を主イエスがなさった時、これを聞いていたパリサイ人や律法の専門家たちはどうしたかというと、最後の53節と54節でイエスに対して激しい敵意を抱いたと書かれています。主イエスの指摘を受け止めることができませんでした。ああこの人は嫌な人だ、この人は私の敵だと思うことしかできなかったわけです。そしてまさに文字通りこのところから主イエスは死に向かって歩んでいかれることになっていきます。恥をかかされたという思いが主イエスへの敵意と変わっていくのです。しかし本当であれば彼らはここから主イエスの福音を聞き取ることができたはずなのです。ここで主イエスが願っておられることはこういうことです。あなた方は人々が聖書の読み方がわからなくて困っているので、聖書の読み方を教えてやりなさい。また先祖の預言者たちの言葉を思い起こし、彼らが何を語っていたのかをよく聞き取って、その思いを心に留めなさい。そうすればあなた方は幸いに生きることができるだろう。あなた方には神の知恵の鍵が託されている。この聖書はあなた方を自由にするから、多くの人々をこの神の支配の中に招き入れてください。 このように生きることができるあなた方はなんと幸いな人だろう。それがここで言いたい主イエスの意図です。これがこのところで語っておられる主イエスの福音です。主は私たちが自由に喜んでこの世で安心して生きるために聖書を与えてくださいました。そして私たちの罪をあの十字架で全て引き受けてこの日十字架で殺されたのです。それは私たちがやがて死を迎えるときに、あなたの罪はもう私が受け取っているから安心して生きなさい、あなたは神様の御国に入ることができる、その平安を私たちに与えるために主はそのように生きられたのです。今日は受難日です。主イエスがこのために私たちのために十字架にかかってくださったことを心に刻みたいと思います。そして主イエスが語っておられるようにこの神の言葉をしっかりと聞き取りながらこの世にあって平安で喜びを持って最後の時まで確信を持って生きることができるようにこの人と共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。十字架の主イエス・キリストの父なる神様、私たちはつい聖書を堅苦しいものであるかのように読んでしまいます。自分には行うことができないような無理な要求がたくさん書いてある本であるかのように思い込んでしまっています。主よ、憐れんでください。あなたは私たちがこの世にあって安心して生きることができるように、平安に生きることができるように神様の言葉を私たちに与えてくださいました。そしてこれを読み解くことができるように自らが模範を示してくださいました。あなたの愛とあなたの教えを心から感謝いたします。今日は受難日です。あなたが私たちのために死んでくださったことを心に留める日です。あなたによって私たちの罪が許されていることをどうかこの時心に留めさせてください。そしてあなたの御心を知ってこの御心に歩んでいくことができますよう私たちの心の内に聖霊を住まわせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖賛を行います。賛美歌21の78番、我が主よここに集いを賛美いたしましょう。